皆さんおはようございます。ようこそ礼拝においてくださいました。今日はご覧のようにビデオで説教をさせていただきます。さまざまな事情がありましてこういうことになっております。どうぞお許しください。早速今日の聖書の御言葉を読んでいきたいと思いますが、今日のテーマはですね、7つの封印というテーマであります。これはヨハネの黙示録の第6章に記されているお話であります。後で少しその前の4章5章を振り返ってまいりますけれども、いよいよヨハネの黙示録も終末の実際の出来事についての予言が始まるということで、ようやくこのシリーズ始めて半年経ちますけれども、終末の特にこの今日お話をいたします、いわゆる人類にとっての最後の試練となるこの時期の出来事をお話しするということになります。ではヨハネの黙示録第6章をお読みしたいと思います。少し長いですけれども、前編お読みいたします。パワーポイントに少しずつ出ておりますので、これをご覧ください。あるいは聖書、ご自分の聖書を見ていただいても結構です。ちなみに先ほどタイトルのところに上の方に戻っていただいたらいいんですけど、馬の絵がありますけれども、これはこの6章の中で、ヨハネが見た、幻、馬の幻です。馬とそれに乗ってる人の幻ですけれども、それを誰かが想像して描いたもので、たまたまインターネットで見つけたので、載せました。もうこの通りだったという方はもちろんありませんけれども、何かの皆さんの想像力をお手伝いすることになれば、あるいはもしかすると邪魔することになるかもしれませんが、と思って載せております。さて、ヨハネの黙示録第6章を読みいたします。また、私が見ていると、子羊が7つの封印の一つを開いた。すると4つの生き物の一つが雷のような声で、出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行った。子羊が第二の封印を開いた時、第二の生き物が出て来いというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を開いた時、第三の生き物が出て来いというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は手に秤を持っていた。私は四つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いた。小麦は1コイニクスで1デナリオン、大麦は3コイニクスで1デナリオン、オリーブ油とブドウ酒等を損なうな。子羊が第四の生き物の声を、第四の封印を聞いたとき、出てこいという第四の生き物の声を私は聞いた。そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死といい、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢餓と死を持って、さらに地上の野獣で、あ、ごめんなさい、飢餓じゃない、飢饉ですね、飢饉と死を持って、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。子羊が第五の封印を開いた時、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下で見た。 彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり、仲間のしもべである者たちの数が告げられるまで、なおしばらく静かに待つようにと告げられた。また見ていると子羊が第六の封印を開いた。その時、大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて、振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人隊長を止める者、力ある者、また奴隷も、自由な身分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。誰がそれに耐えられるであろうか。以上であります。これまで先週、そしてその前の前の週ですけれども、天上の礼拝の風景についてお話をいたしました。第4章では、ヨハネが天上に引き上げられて玉座に座っておられる方、父なる神ですね、それと4つの生き物、さらには24人の長老たちがおり、その生き物と長老たちが玉座に座っておられる方を礼拝するという姿を見たわけですね。そして、その次の章、第5章では先週お話しいたしましたが、その玉座に座っておられる方が右手に巻物を持っておられたんですね。今パワーポイントに映っておりますのはその創造図ですけれども、その巻物は7つの封印がなされていた。これはこの封印というのは、この封印を解く、その限られた人にしかこの封印を解くことはできない、そして、この封印を開く人が見つからないので、ヨハネは激しく泣いたと書いているんですけれども、その時にですね、ほふられた子羊、つまりイエス・キリストが現れて、この方だけがこの封印を解くことができるんだよという語りかけがあって、それを見た長老、天使、また万物がほふられた子羊イエス・キリストを賛美するというのが、前回お話しした第5章でありました。なぜイエス・キリストだけがこの巻物を開くことができるのかということは先週お話ししましたけれども、この巻物には当然これから起こる終末の、ほとんどは悲劇ですね、人類にとっては最後の悔い改めの時となる試練のことが予言されているわけですけれども、その最後の悔い改めの時を意味あるものにするためには、悔い改めた者がその罪が許されて、そして永遠の命が与えられなければならないわけですね。つまりイエス・キリストの十字架があったからこそ最後の悔い改めにも意味が出てくる。もしそれがなければ、終末の試練というか、さまざまな出来事はただこの人類を抹殺して終わりということになってしまうわけですけども、ほふられた子羊のおかげで、この終末の出来事には意味が出てくるっていうのは、その人類にとってもだし、また、創造主である神ご自身にとっても、その憐れみを示す最後のチャンスとして意味が出てくるわけで、そういう意味でほふられた子羊だけがこの巻物の封印を解くことができる。つまりイエス・キリストだけが終末をスタートする、その、権利というか、その資格を持っておられるということが前章で確認されて、 まあ、ゆえに、キリ子羊、ほふられた子羊イエス・キリストのことをみんなで賛美するわけですね。ああイエス様が、まあ、平たく言えば、ああイエス様が十字架にかかってくださっていてよかった、そうじゃなかったら終末はただの残酷物語に過ぎなかったからだという意味で、まあ、賛美が語られて、そしていよいよ本章でこの封印が一つ一つ解かれていくわけですね。で、封印が解かれるたびに、まあ、今読みましたように終末の出来事が、まあ、象徴的に描かれていくわけですけれども、起こっていくわけです。では第一の封印が開かれた時にはどういうことが起こったでしょうか。先ほどさらっと読みましたけれども、もう一度そこを読むと、第一の封印が開かれた時には、見よ白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったと書いてあります。なんかこの白い馬に乗って、勝利の上に勝利を重ねていく姿っていうのは、なんか勇ましいしかっこいいし、なんかちょっともしかしたらイエス様を象徴してるんじゃないかとかっていうふうに誤解した人もいるみたいですけど、もちろんこれはそうではありません。まあ、この後出てくる3つの馬のことの関連から考えると、これは当然終末期に起こる、まあ、悪い出来事の一つなわけですね。そういうふうにこう考えると、このパワーポイントにも書いておりますけれども、この白い馬と乗り手っていうのは、もちろん無敵の強さを持った、まあ、しかも冠を与えられたということは、まあ、過去であればそれは王様であるし、今であったら例えば、まあ、大統領とか総理大臣とか、何かその国家的な権力を与えられた人であると。で、その人あるいはその国が弓を持っていて、勝利の上にさらに勝利を得ていく、まあ、弓というのはおそらく強力な武器でしょうね。何らかの、あるいは、まあ、単にその特定の武器を表すんじゃなくて、強大な武力とか、そういうことを意味していると思いますが、強大な武力を持って、次々にこの国々を征服していく、あるいは侵略していく、まあ、そういう様子を表しているのではないかと思います。そしてちょっと言い忘れましたけれども、この馬というのはですね、この聖書の時代の馬っていうのは、もうほとんどがこれは軍馬なんですね。軍用なんです。あのベンハーで、皆さんも記憶にあると思いますけれども、あの馬に引かせた、まあ、馬車っていうんですかね、あれでこう競争するシーンがありましたけれども、まあ、まさに当時の馬というのは、あの戦いのために使われたもので、まあ、ローマ時代には直接馬にまたがる人もおりましたけれども、ああやって何かを引かせてですね、しかも人間よりはるかに速いスピードで敵地に行き、はるかに強大な武力を持って敵を制圧するという意味で、その馬というのは非常に恐れられた武器だったんですね。そういうことで、この4つの馬というのは、馬そのものがやはりこう何か武力的な、あるいは征服する、そういうようなイメージを持っているわけです。で、それが第一の封印で、最初の終末の最初の、出来事なわけですけれども、それはその強い武力を持った征服者が現れるっていうような、そういう意味だろうと思います。で、次第2番目はどうかと言いますと、第2の封印を開いた時、火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられたと。まあ、これは第一の最初のね、白い馬と、まあ、よく似てるというか関連していることだと思いますけれども、まあ、第二の封印は、これはまあ赤い色は、まあ、流血をね、あの連想させますよね。で、地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる、まあ、つまりこれは、国家間のあるいは民族間の戦争ということを意味していると思います。まあ、もちろんこれまでにも世界は大きな戦い戦争を経験してきましたけれども、終末期には さらに大きな戦争が起こると。でこの者には大きな剣が与えられたと書いてあるんですけれども、これは何か例えば核兵器のような強力な武器を、暗示しているようにも思いますね。第二の封印は、戦争、まあ、終末の出来事として、戦争が起こるということをここで、見るわけです。そして次ですね、第三の封印ですけれども、第三印の封印を開いた時に私は見た。そして見ていると見よ黒い馬が現れ、今度は黒い馬ですね、乗っているものは手に秤を持っていた。私は4つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いた。小麦は1コイニクスで1デナリオン、大麦は3コイニクスで1デナリオン、オリーブ油とブドウ酒とを損なうなって書いてある。なんかこれだけだとちょっとわからない、よくわかりませんが、まあ、少なくともこれは黒い、馬であったというんですね。で、この馬の乗り手は手に秤を持っていた。で、こういう声を聞くと。で、小麦は1コイニクスで1デナリオン。で、1コイニクスっていうのは、だいたい1リットル、まあ 1.1 リットルとここに書いてますけども、まあ約1リットル。で、1デナリオンは、まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ当時の1日の日当と言われてるんですね。まあ今の1日の日当はどれぐらいなんでしょうかね。まあ、だいたい例えば1万円だと考えると、まあ、小麦1リットルが1万円ということになるわけですね。今スーパー行って小麦1リットル買っ、まあ僕1リットルって買ったことはないですけども、まああのパン、1斤を焼くのにだいたい250グラム、250、これだグラムとリットルちょっとあれですけど、大体こう誰かが計算してみたら、この1コイニクス1リットル、1コイニクス1デナリオンというのはパン4斤で1万円だというようなことがまあ書いてありました。まあ要するにこれはその食べ物が非常に高額になると、高騰するということを意味してるんですね。だから1日の給料で、まあ、1日分の食料を買わなければならないと。当然その余裕がない状態だから全く手に入らないわけではないけども非常に高くなるということをここで、言っているんだと思います。でオリーブ油とブドウ酒とを損なうなっていうのは、まあ、損なうなっていう表現がちょっと分かりにくいんですけども、オリーブ油やブドウ酒とブドウ酒っていうのはその小麦や大麦に比べればむしろまあ贅沢品なんですね、まあ、なくても良いもの、まあ、もちろんあった、今だったらまあ普通のものですけど当時としてみたらまあ、なくても良いもの、麦に比べれば当然ですけども、だからそれはそのままだと、それは変わらなくあると。でこれはどういうことかというと、その、まあ、贅沢品はそのままあると。で日常的なものがどんどんどんどん高くなっているっていうですね。で、まあ、その結果どうなるかというと、おそらくこの貧富の差が生まれて、その貧しい人は日常的なものも買えないから、もう買うのに精一杯になって、当然贅沢なものは買えない。まあ、お金を持ってる人は、日常的なものも、まあ、こうお金があるから買えるし、贅沢なものはそのまま手に入ると。この貧富の差っていうんですかね、そういうものを暗示しているようなんですね。で、ここまでお聞きになって、皆さんもお気づきだと思いますけれども、この第1、第2、第3の馬がある、馬と乗り手が、暗示しているこの終末の出来事っていうのは今すでにあるいはこれまでも起こってきていることなんですね。まさにイエス様が終末の出来事として予告されたこともこう関連してきますけれども、だからこの第一第二第三の馬と乗り手が表している終末出来事っていうのは、まあ、ある意味ではこう終末の出来事の入り口というか、まあ、すでに今起こっていることと考えている人もおります。でその食べ物の高騰っていうのはこれからそのものすごい勢いで起こるだろうと言われてるんですね。その地球上の人口が非常に増えていて、で今まさにもうすでにこの食べ物の取り合いみたいなのが起こって、時々すごく小麦が高騰したりとか ありますけれども、もう近くない将来そういうことが起こるだろうということも言われていて、だから、まあ、そういう意味ではまあ週末が始まっていると言えるのかもしれません。で、問題はその次ですね。第4の封印が開かれた時に、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死と言い、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられたと。もうこの第4の馬はですね、青白い馬、実はこれ原文ではですね、青白っていうあの色じゃないんです、あの黄緑みたいな色のことを表していて、これはそのギリシャ語の表現としては、やはりその死者の色というか、腐敗している色というかですね、あの不吉な色なんですね。で、その、まあ、我々の文脈っていうか文化ではそういう、まあ、例えばその顔色が悪いのは青白いって言いますけど、そういうことで青白って略してるんです。だから意味は青白いで合ってるんですけどね、まあ、要するに死を連想させる色ですよね。でも乗ってるものは死と、もうあのそのものの名前がついてる。しかも彼には黄泉が従っていた。黄泉っていうのはまあギリシャ語でハデスですけども、これはまあ死者が行くべき場所っていう意味で、だからまあ死と、そして死者が行くべき場所がこの馬の乗り手であるわけですね。で、彼らにはと、だから死、ミスター死とミスターハデスには、地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。もうここはこれまでの3つとは比べ物にならないぐらいの激しい出来事ですよね。人類の4分の1が剣、まあ戦争でしょうか、戦争と飢饉と、おそらくで、その死、ここに書いてある死っていう言葉はですね、あの、まあ、剣と飢饉と死って、この死はおそらく疫病を表すと言われてるんですね。何かあの治癒のできないようなこの激しい疫病を持って、地上の4分の1が、まあ4分の1死ぬっていうことなのか、あるいは4分の1がそのことによって苦しむということなのか分かりませんけれども、まあ何らかの形で滅んでいくと。で、地上の野獣って書いてありますから、これはあの非常にこう理解が難しいものですけれども、この人間の力ではコントロールできないような、このしかし人間に深く危害を及ぼすようなですね、何らかのこの出来事というか、なんか出てくるんでしょうかね、そういうようなことが起こって、死ぬんだと。非常に恐ろしいですね。一気にこの第4の封印を開いた時に、この週末の様子がこうガッとこう進むというかですね、激しくなるという印象があります。そして次が第5の封印なんですけども、第5の封印になった時に、これまでまあ4つの馬が出てきたんですが、第5の封印になった時には全く今度景色が変わります。第5の封印を開いた時、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見たというですね。つまり殉教者ということですよね。信仰のゆえに殺された人々の魂がその、まあ、天の祭壇の下にいたということで、で、これはその前の第4の封印の話からこう連想すると、終末期に起こったその、まあ、激しいさまざまな出来事の中で人々は死ぬんですけど、でもその出来事の意味をに気づいた人たちが、そのイエス・キリストを信じて、そして死んでいくと。あるいは、まあ、この封印の中には出てこないんですけれども、この後、その読んでいくとですね、この信じる者に対する迫害を明確に記してあるところもあるんですね。だから、まあ、ざっくり言えば、この週末の出来事の中で、やっぱり神様は信じなきゃいけないなということに気づいて、この悔い改めた人たち、でも 結果として死に至った人たちの魂がこの天に挙げられていると。でその魂がこう叫んでるんですね。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかと。これはその彼らがを死に追いやったね、彼らに苦しい、彼らを苦しめに合わせてその殉教に追いやった者たちに対して、神様彼らをほっとかないでください、彼らを裁いてくださいと叫ぶわけです。まあ当然でしょうね。まあ、さらに彼らは天から見れば地上に自分たちと同じように苦しんで殺される者たちがどんどん起きているのを見てるわけですから、神様どうぞあの者たちを、自分たちを苦しめた者たちを何とかしてくださいと叫ぶわけですね。でもそれに対してこれが非常に興味深いところですけども、あ神様、あ分かった分かった、じゃあ何とかしようとはおっしゃらない。その代わりどうされたかというと、一人一人に白い衣が与えられたんですね。これはご存知のように義を表す、神様からあなたは正しいですよと、あなたの罪は許されましたよということを表すものですけれども、つまり神様はその叫んでいる者たちに対して、あなたたちの罪はもう許されているよということをまず彼らにその形を持って表されるわけです。そしてこうおっしゃるんですね。自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく待つようにと。つまりあなたたちと同じようにこの終末の出来事を通して命を落とす者がもっともっと起こってくると。まあ何人になったらっていうことではもちろんありませんけれども、もっともっとそういう人たちが起こってくるから、それまで、あなたたちは静かに待ちなさいと。でこれはあの最後にも言うことですけれども、やっぱ終末の出来事というのは一回始まるとですね、それがダッとこう進んでいくわけですね。そのことを何かこの暗示していることだと思います。でこの第5の封印で、まあ、言っていればこう物語のカットがこう変わるわけですよね。第1から第4までは地上の征服者、戦争、そして、物価の高騰、さらには死ですよね。そういうことが起こって、でそういう中でこの殉教した人たちの姿が描かれ、で第6の封印が開かれたらどうなるかというと、第6の封印を開いたその時大地震が起きて、太陽は毛の粗い布のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。まあいよいよ天変地異ですね。でどうもこの最初の封印によって示される幻っていうのは、まあ、これから見ていくと分かることですけれども、その、まあ、週末に起こるさまざまな出来事を何かこうまとめて、描いているような感じがします。でさらにその中がこれから細かく説明されていくっていう感じなんですけども、で第6の封印は天変地異ですね。太陽、月、星、そして地球の、まあ、地殻っていうんでしょうかね、島も海もですから、そういうこの大規模な地殻変動みたいなことを、天体の異変や大地震が起こるっていうことですね。でその時に至って人々は何というかというと、山も地上の王、高官、千人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさってくれ、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。これはどういうことかというと、まあ身分の高い者から低い者まで全ての人類がこの山と岩に向かって私たちをかくまってくれっていうわけですね。なぜかというと、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りが示された。 つまりどういうことかというと、この、まあ、天変地異が起こるに至って全ての人類が、ああいよいよ最後が来たと、この天地万物をお作りになった神、そして子羊なるキリストの怒り、当然この週末になった時に人々は聖書の言葉を知ってるわけですから、ああ聖書に書いてあることが起こったっていうことをみんなそこで気づいてというか知ってですね、そしてああいよいよ来てしまったかっていうことをみんな口にするわけですね。で、神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである、誰がそれに耐えられるであろうかと、いよいよ来てしまった、もう始まってしまったら誰もこれを止められない、もうここで、この週末のさまざまな出来事の中で一体どれだけの人が生き延びるだろうか、でも逆にこの週末の時に、ああ聖書に書いてあった通りのことが起こったっていうことだったら、当然人々は、ああ神様、私は間違っておりましたと、あなたが言われた通りでした、聖書なんか嘘っぱちだ、あんなのはあの、2000年前の弟子が作ったあの絵空事だって言ってたような人も、もうこういうことが起こるに至ってですね、ああ神の怒りが下ったんだというふうに悟って、私がもしそこにいたらですね、神様どうぞお許しくださいと、本当に悪うございました、まあ、あなたのことを無視しておりました、あなたが言われた通りでしたと言って、まあ、ひれ伏して、悔い改めると思うんですよね、そういうことが起こるっていうことで、あると思います。だから神と子羊の怒りの大いなる日が来たと書いてありますけれども、そう言われてますけれども、これは人類の背きに対する怒りですけれども、同時に悔い改めに導く手段であるはずなんですよね。最初に申し上げましたように、この封印を解いているのはほふられた子羊なんですよ。十字架にかかって人類の罪の贖いをしてくださった方ですね。その方が褒めたたえられるために週末は起こるわけですから、やはりこの、まあ、戦争であり飢饉であり疫病であり、あるいは死でありですね、そのあるいは天変地異であり、こういうことを通して、人々が悔い改めていくっていうことが神様の願いであろうと思うんですね。まあ、以上のようなことをまとめると、最後のパワーポイントですが、7つの封印が語る週末の出来事ですが、まずこの、ね、4つの馬と乗り手によって、この人間の世界の、まあ、混乱、あるいはそこに起こる大規模な、まあ、人間の苦しみ、あるいは死ということですよね、征服者侵略者が起こり、戦争が起こり、また物価が高騰し、人が物を奪い合い、またそのことによって戦いが起こり、で、その中で多くの人が命を失っていく、あるいは疫病が起こるかもしれないし、まあ、野獣のような、まあ、僕はこれはその今のね、このコンピューターインターネット社会みたいなこととちょっとなんか関連してるような気もするんですけどもね、まあ、それが直接人の死につながるかどうかは分かりませんけれども、なんかそんな感じもしますが、で一方で第5の封印が開かれた時にヨハネが見たあの多くの殉教者たち、この週末の出来事の中で神に悔い改めて命を落とす人たちがどんどんどんどん起こる、そして神様がいやもっともっと来るからそれを待ちなさいと言われるわけですね。最終的にこの、まあ、これはこれから出ていくことですけれども、サタンであるとか悪魔であるとかって言われるものが裁かれるんですけども、それもちゃんとしたこうプロセスの中で起こるんですが、それまで待ちなさいと神様はおっしゃって、でもう一回カットが切り替わって第6の封印が開いた時には、コントは天変地異ですね。そしてもう天変地異が起こるに至ってですね、まあ、最初の4つの封印の時にはああこれは週末なのかなと思っても、まあそうじゃないかもしれない、と まあ週末と思ったり思わなかったりしてはがあったかもしれませんけども、この天変地異、太陽、月、星、そして地殻変動、地震、もうそんなことがこう重なって起こるに至ってですね、人々は、ああ岩よ、私を隠してくれ、もう神の怒りが激しく下ってきてるからと言って、ああ神様の怒りの日、終末が来たということをそこで確信するということであると思うんですね。で、まあつまり終末の出来事を全人類が認めるということです。ですから今は全人類が今終末だとは認めてないわけですから、まだ終末ではないですね。でもその終末の、恐ろしい出来事が始まる前に、神様を信じ悔い改めて、この終末に備えるのか、あるいは終末になって、大変な思いをする中で、悔い改めるのか、あなたはどっちがいいですかというようなことを、まあ今日この聖書はあるいはこの黙示録は暗に語っているんだと思いますね。で最後に書いてあります。一度始まった終末の手続きは止まらないんですね。イエス・キリストがほふられ十字架にかかって今日まで、そのまるで何もなかったかのようにこう自覚が過ぎています。平穏に過ぎている。まさにこの火山が噴火しないままずっとそこに佇んでいる感じ。でも一度噴火を始まった火山はどうでしょうか。止まらないですよね。まあもちろんある程度こう噴煙を出して、出し切れば終わると思うかもしれません。でもその怒りが、まあ怒りというか噴火が完全に終わるまで止まらない。まあ、そのようなことが週末に起こるということがですね、この封印が解かれていくっていうこう描かれ方の中に、私は見ることができると思うんですね。さあ、これからますますこの週末の出来事が、より詳しくというかね、よりまた力強く描かれて、まいります。私たちはこれをこの黙示録という書物を通して少し、その、まあ、イメージを持つことができているということは、まあ、それはとても幸いなことだし大きなアドバンテージだと思うんですね。で少なくともこういうことが起こる前に私たちは白い衣を着せられ神のことをなっているということをまた改めて感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は黙示録第6章を皆さんと学びました。いよいよ、7つの封印が開かれ、父なる神の右に手にあった巻物が、終末のことが記されている巻物が開かれて、一つ一つのことが紐解かれてまいりました。神様はすでに週末に何をしようか決めておられます。私たちはその片鱗をこうして幻を通して知ることができたことをありがとうございます。しかし人々はこのことを知りませんし、本当にどうしようもなくなって、天地がひっくり返るようなことがなければあなたにの怒り、そしてあなたのなさることが真実である、あなたの言葉が真実であるということを知りません。とても残念なことではありますが、どうぞまず私たちそれぞれがこの週末の出来事についてしっかりと知り、そしてこういうことが起こる前に一人でも多くの方が悔い改めてあなたの子供として週末を迎えることができる、その準備のお手伝いをさせてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では、今日のメッセージを終わります。皆さん、主と共に、幸いな一週間をお過ごしください。週末の出来事を、さまざまなことを通してこう思い描きながらですね、また祈りながらの一週間としたいと思います。終わります。